ではここからは、もしあなたがオープンするミニシアターの支配人だったらまず初めに何を上映するかというお題でお送りしたいと思います。
はい、
まずは、リスナーの皆様からたくさんお便りが届いてますのでそちらをご紹介したいと思います。
はい、少年 Z さんからいただいております。2020年、過去エピソード9公開1年後に開館としてスターウォーズ全9作一挙上映しかないでしょう。
おお。
そしてシネマクティフゆかりのあの3名のカッコリベンジトークイベントをやりたいですね。前説はペップさんにお願いします。笑いというふうにいただいております。
すごい。
少年 Z さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ2020年開くとしたら、まあ、エピソード9がもう公開し1年後なんで全9作見れるっていうことなんですけど、全9作一挙上映ってなると多分
もう1日がかり
1日がかりどころかぐらいの感じになりますよね。
24時間ぐらいですね。
24時間まではいかへんかもしれんけど、まあ、それに近いん で、
ね、死にますね。
無理ですね。
無理ですね。
マラソンするのは難しいんですけど、まあ、日を分けてならいけるかな、ぐらいの感じですかね。はい。
ただ、注目は集まりますね。
まあ、そうですよね。
全国から来ますよね、
まあ、ただ、もう絶対無理ですけど、ね。権利的にまあ無理ですけど、まあ、それを度外視してっていうことなんで。うん、
いや、いいですね。
いや、いいんじゃないですか。
うん、
で、このシネマクティフゆかりのあの3名のトークイベントっていうのは、あゆみさんと、追試ねポッドキャストの滝さんと、あと、岩木さんと、3人でやったトークイベントのことなんですよね。
うん、
これを見るために、少年 Z さんは長崎から来た。
うわ
ー。
ありがとうございます。
ことなんですよ。前説をね、僕にっていうことなんですけど、まあ、これオファーがないとね、できないんで、ね、俺からやらせてくれとかっていう話じゃないので、
うん、
はい。そういう機会があればね、オファーしていただけたら。やりますよっていう感じですかね。
はい。
少年 Z さん、
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、的場さんからお便りいただきました。
はい。
こんにちは、的場と申します。この度もラロッカさんにお声掛けいただき、メールさせていただきました。
うん。
さて、ミニシアターのオープニング作品について考えてみましたが、考えれば考えるほどよくわからなくなりました。今回のお題難しいですね。
うん。
でも今回は勘で選びました。
うん。
そして前回よりも短い文章で投稿を完了させますね。もののけ姫です。いかがでしょうか。
なるほど。
どなたかと被りましたでしょうか。
うん、
どうでしょうか、もののけ姫。もののけ姫。特に詳細なコメントはいたしません。笑い、うん。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
的場さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もののけ姫。まあ、説明不要ですかね、もうね。
いいですね。
そうですね。
まあ、オープニングでかけれるんやったら。
うん。
まあお客さんも来るんじゃないですか、それは。
来ますね、来ますね。
ね、ミニシアターで見るレベルのお客さん以上のお客さんが来る可能性もありますが。
見たいな。
映画館で見たいですね、これ。ね、最後のとことか。
ああ、ね、ね、まあ、定期的にね、テレビではね、やってますが、
ね、
映画館で見る機会が実はね、そんなにないので。
見たことないですね。
うん、今んとこかぶりなしですよ、
う
ん、まだ2人目ですからなので、まあ、この後かぶるかどうかね、
はい、
分かりませんが、はい、的場さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして島さんからいただいております。今更な神戸イベントの思い出を一つ、
はい、
ステージ上の薬師丸さんに対して歌丸さんが薬師丸が本名じゃないってそんなことあると突っ込んでましたが、そのツッコミを本名じゃない歌丸さん、かっこ AKA 佐々木さんがしていることにニヤニヤしていたのは僕だけではなかったと思います。さて今回のお題オープニング上映ですが、これはもう最初から決まってます。
え、
それは今話題の単館系新作映画です。そう、近所のシネコンではやっておらず、シネマクティフをはじめ映画ポッドキャストで話題になっていて、歌丸さんがラジオで紹介していて、以前町山さんがレポートしていたあの映画です。あの映画をこんな田舎町でも、たとえ採算が取れなくても上映するのだ、という宣戦布告こそが、僕の映画館のオープニング上映なのです、
うん。
もちろん、懐かしい映画を上映するのもやりたい仕事ではあるものの、やはり映画館は、まだディスク化されていない、配信されていない新作映画を上映することこそが王道だと思いますし、そもそもこれこそが現在映画制作をされている方々への一番の応援だと思っています、うん、そしてこんな田舎町ではなかなか見ることができなかった映画をいち早く見られるなんて最高じゃないですか。だからこそ我が映画館は一発目から新作映画を上映するのです。というのはいかがでしょうか。ちょっと長くてすいません。それでは更新楽しみにしています、というふうにいただいております。島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの神戸イベントの思い出話で、
うん、
ね、思いっきり突っ込まれてましたけどね。
そうですね。
お母さんに、そんなことってあるって言われてましたけど。
そうですね。いつまでもまたないですね。
全くないんですけど。はい、 まあ確かにね、言われてみたら、歌丸さん自身がまさにそれなんで。
誰に言われて
る
のか。
そうそうそう。いや、でもいい思い出ですよね。はい、あんなにね、突っ込まれること、はい、多分ないと思うんで。
よかったです。
ね、よかったですよね。
はい、ありがとうございます。
その
説は。
で、島さんのオープニングはもう新作だと。
ああ、これ作品はな。
じゃなくて、その時の新作だと。
はい、
で、まあ僕らも見てて、その、よかったっていうふうに紹介してて、まあ、歌さんも紹介してて、町山さんも前にアメリカから紹介してたみたいなね、そういうオープニングをやりたいんだと。いや、これはでも分かりますよ。まさに島さんが書かれてますけど、現在映画制作をされている方々への一番に応援になるっていうのはもうまさにそうですし、
そうですね。
うん。まあ、マネタイズですよね、要はね。ちゃんとやっぱお金に換えないと応援したことにならないんで、これはもうまさにそうやと思うんですね。まあ、僕らもそういう思いでやってるってところもありますし。
そうですね。うん、コピペして取っときたいぐらい。
ああ、ですよね。
素晴らしい文章。
うん。島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続
きまして、ラララルーさんからお便りいただきました。ミニシアター向けではないかもしれませんが、僕だったら、未知との遭遇、1977年、制作国アメリカ、監督スティーブン・スピルバーグ、上映時間135分です、
うん。
本作は僕が映画館で見た作品のうち、記憶に残っている一番古い作品です。
お
仕事ばかりしていて、ほとんど会話などしたことがなかった父が、突然、養老職に連れ出して、半ば強制的に見せられた作品。スクリーンに映し出された、見たこともない映像と音楽、そしてあの、ご音階音、未知なる世界へと一歩を踏み出す主人公。すべてがまさに Close Encounters of the Third Kind でした、
うん、
映画は行ったことがない場所、会ったことがない人たち、経験したことがない出来事など素晴らしい音楽とともに疑似体験させてくれる素晴らしいコンテンツ、
うん、
そして知らなかった事実、知ることもなかった歴史、知らなくてもよかった事件など、うんうん、視線を左右前後に動かすだけでは決して出会えない事柄を教えてくれます、
うん、
また映画をたくさん見てイベントに参加したり SNS などで感想を発信したり、うん、感想を聞いたりすることで、
うん、
家庭や職場以外の第三者シネマクティフのお三方参加メンバーツイシネや他のポッドキャストのパーソナリティの方々やリスナーさんとエンカウンターできました、
うんうんうん、
これはかけがえのない遭遇です。
なるほど。
ただ劇場に足を運ばなければなりません、
うん、
レンタルビデオを手に取らなければなりません、動画サイトで作品を選ばなければなりません、
うん、
その第一歩を踏み出したものだけが体験できる素晴らしい何かがあるということを教えてくれた未知との遭遇。
なるほど。
もし劇場の支配人になったなら、うん、初めに本作をたくさんの映画ファンともう一度鑑賞したいです、
うん、
追伸遅ればせながら、あなたが閉館する映画館の支配人だったら最後に何を上映するかは、
うんうん、
スターウォーズエピソード4新たなる希望かな。
なるほど。
今となってはスターウォーズは壮大なサーガとして生死を旧作とももっとあるとも言われて増産されていますが、本作制作時には一つの単体作品だと聞いています、うん、しかし本作を一本見るだけで約2時間の本編の前にも後にも歴史があることに思いを馳せることができる素晴らしいシナリオ、
うん、
作品の終わりに流れるジョン・ウィリアムス作曲の名曲、うん、ザ・スローンルームエンドタイトルで劇場を締めくくりたいですね、
うん、
希望とともにフォースとともにあらんことを、
うん、というふうにいただいております、
は
い、ララローさんありがとうございます。
ありがとうございます。
未知との遭遇、
うん、
ということで。
なるほど。
まさにね、第三種接近遭遇っていう言葉もありますが、ララルさん書いてある通り、まあ、一歩踏み出したことにより出会えた人とか、
うん、
出会えた事柄っていうのは、まあ、やっぱり絶対あるんでね、作品としてもそうやし、実際の生活として考えてもそういうことは起こり得るんで、まあ、もう本当面白いですよね。
なんか未知との遭遇っていう、もうタイトル自体がね、その映画館はこういうことなんだっていうのをね、
そうそうそう、
表現してて、
そうですよね、
すごい上手いなっていう感じですよね。
うん、放題としても非常に優れてるじゃないですか。で、閉館の方もね、送っていただきまして、これは新たな希望エピソード4ということで、
うん、
まあスターウォーズはね、まあ以前も話したことあるかな分かりませんが、シリーズものとしてスタートしたわけではないので、
うん、
はい、まあそれでね、まあ大ヒットを受けてシリーズになったっていう経緯があるんで、まあまさにこれだけ見ても全然いけるっていうことなんですけど、うん、まあいかんせんね、まあまあ個人がね、まあ挫折したように、いかんせん古いさは否めないので、
はい、
まあまあね、あの仕方ない部分はあるんですが、まあでも本当に当時も見ましたし、まあそう当時を知ってるからかもしれませんが、非常に面白いとは思うんですけどね、
うん、
華々しく終わるというか、
うん、
その感じありますよね。いいと思います。
はい、
ララルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてビューブーさんからいただいております。 自分がオーナーのミニシアターを開くとしてとのお題ですが、少しズルをして3本立ての名画座という設定にさせていただきました。開館当初より2本立て入れ替えなしシステムを守ってこられたあのシネマベーラが7月から1本立て入れ替え制になるなど、現状では極めて困難なのは分かっているものの、あくまでも理想の話ってことでお許しのほど。さて、オープニングの番組としては今後のコンセプトを提示する組み合わせにしたいと思います。まずロードショー作品の落ち穂拾いコマ、今だと結構長く死ね込んで流されていた予告編の出来が悪かったのもあり、あっという間に公開が終わってしまったダウンサイズ、ご覧になった方によると、あの傑作、イデオクラシー、かっこ深い極まりない放題は思い出したくもない、を彷彿とさせるディストピアものの終作だったとのよし。少し考えれば、アレクサンダー・ペインが緩いコメディを撮るはずもなく、我が身の洞察力のなさが悔やまれるという次第。次に、ヒット作、話題作の関連作品コマ。レディープレイヤー1に引用されたもののうち、大ベストセラー小説の巨匠による映画化作品については、これからいくらでも上映されるでしょうから、その二次創作により原作者が名を挙げるきっかけとなったというバカルー万歳の8次元ギャラクシーを、国内劇場未公開である上に今のところソフトや配信での鑑賞も困難な状況のようなので集客が期待できそう、最後に個人的に思い入れ深くまた劇場でしか見られない作品を1本、今見たいのは川島雄三監督の青びか物語、山本周五郎が千葉県浦安に暮らした自身の作家修行時代をモデルとした原作の映画化作品で、主人公の先生を演じる森重久彌をはじめきらぼしのごとき名優が多数出演しているにもかかわらず、川島作品としてはあまり評価されてはいないようで、結構な頻度で行われる監督の特集上映でもあまり見かけません。私は2014年に解体されてしまった大津市の滋賀会館大ホールでの1日だけの特別上映で見ることができました。なおまだ10代の頃の桜井弘子さんがめちゃくちゃ可愛らしく、某兄さんにもおすすめ。以上そんなところです、失礼しましたと。追伸、前回の配信にて紹介されていたドキュメンタリー一応来福ですが、ロビン西原作のソウルフラワートレインをはじめとした作品の監督であるとともに、重曹のシアターセブンのスタッフとして上映のみならず演出や演技のワークショップなどの各種イベントを積極的に仕掛けられてもいる西尾博さんが構成を務められています。関西では公開は一旦終わってしまいましたが、再上映の際にはぜひ駆けつけたいと思っていますというふうにいただいております。ビューブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあズルをしてということで、名画座3本立てということなんですけど、いいす、ね、まあまあ3本あげればね、そのまあまあいろいろねバラエティには止めるんですが、ね、はい、まあでも名画座っていうことは必然的にミニシアターになってしまうとは思うんで、
そうですね、
うん、
まあまあ
これね、僕もね、アレクサンダー・ペインの新作見逃したんですよ。ちょうど忙しかった時期なんで、これね、むちゃくちゃ評判いいんですよね。そうなんですよ。マット・デイモン主演でね。それはもうアレクサンダー・ペインやからさ、間違いないはずなんですけど、まあもうちょうどイベント前やったんで、もう全然いけなかったんで、完全に見逃したんですよね。僕もこれ見たいんですけどね、どっかでやらへんかなと思ってるんですけど、あとは、
バカルバンザイ、めっちゃ見たいです。バカルバンザイ、8次元
ギャラクシー。
ね、薬師丸さん知ってはったん、
いや知らなくて、レディープレイヤー1を見て、あの主人公のアバターが着る衣装がバカルバンザイやったんですよ、そんな映画があるなと思って調べたんですけど、なかなか見れな
そう。国内劇場未公開ですからね。
そうですよね、
だからどう見ようがないっていうことなんですけど、
ビデオとか出てないんですけど、
まあひょっとしたら1回ぐらいはなってるかもしれないけど、入手困難かもわかりませんね。
見たいですね。
で、もう一個が青べか物語という。川島雄三監督の中でも評価が低いということなんで、まあ、僕もあの、タイトルぐらい聞いたことあるかなぐらいの感じでしかないんですけど、なかなかね、でも邦画やから、特集上映やるんやったら、
ね、
これも入れたらとは思いますけどね、なぜか入らないということなんで、まあ、どうでしょう、この並びやと。結構でも、ラインナップが偏ってないんで、
そうですね、幅広い。
幅広いんで、いろんな人が来てくれそうなラインナップではありますよね。あと、まあ、あの、一応来福ね、遅ればせながら配信がしたところ、反響をいただいてまして、見た方からも、あの、良かったっていう話をいただいたりとかして、まあ、何よりあの、ね、推薦してくれた的場さんが喜んでくださってたんで、まあ良かったなと、もっと早く配信せよっていう話になるはい、ね、申し訳ありません。でもあのドキュメンタリー作品は、あの時期をずらしてでもまたいろんなところでかかることがあるんで、あの関西はちょっと今のところ見る機会がないんですけど、あのちょうど東京は今また2回目の流れでやってたりとか、あの四国とか九州は今でも ちょうどオンタイムで見れるぐらいなんで、はい、まあ、ぜひともあのホームページ見て上映情報ですね、うん、チェックしていただけたらなと思います。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ラロッカさんからお問い入れいただきました、
はい、
先月多大な避難号号の中、卵を投げつけられながら閉館いたしましたラロッカ映画館
そんな避難出たんかな
初版の事情によりたった1ヶ月の充電期間を終えまして、満を持さずして再びオープンすることになりました。そこで選びに選びましたオープニング作品は月とキャベツ、1996年篠原哲夫監督です。
ほう、
最近ツイッター上で流行っている、ハッシュタグ好きな映画をつまらなそうに紹介するで言うと歌を作る、それだけの映画です、
うんうん、
この映画の上映当時、僕は大学1年生、夜間の大学に通っていたため、アルバイトと授業との間が空いてしまい、仕方なく時間つぶしに入ったテアトル新宿、
うん、
どっかの山の中のポツンとある別荘のようなところでほぼ出演者2人だけで進んでいく物語。それまでハリウッドの大作ばかり見てきた自分にとっては、なんとスカスカな映画だと思ってもおかしくないはずでした、
うん、
しかしそのスカスカ、いや余白にものすごく心惹かれ、
うん、
頭から終わりまで息をしていたかも忘れるぐらい、上映終了の明かりがついてもしばらく動けないぐらい映画に吸い込まれてしまったかのような状態に陥ってしまったのです、
うん、
過去その後ちゃんと授業に出たか不明それからしばらくは大学よりも映画みたいな生活になって、結果少し周りの人より遠回りする人生にはなってしまいましたが、
うんうん、
あの感覚を追い求めていたあの頃の自分に後悔はありません。今でも年に一度あるかないかのあの感覚、
うんうん、
いやでもあれ以上のものにはまだ出会っていないな、うん、思い返せば自分で稼いだお金で見た初めての映画ですから、
うん、
さて映画館に話を戻しますと、ハッシュタグ好きな映画館をつまらなそうに紹介するならば、
うん、
約2時間の時間つぶしになるでしょう。
あ、
でもその約2時間が僕のようにかけがえのない経験になることもあるのです、
うん、
今回ラロッカ映画館のオープンによって、ふと時間つぶしに初めて自分で稼いだお金でこの映画館に入ってくれた若者が僕と同じような思いをしてくれたら嬉しいなという思いでこの映画を上映いたします、
うん、
いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、
うん、
ただしそこから人生に迷っても責任は取りませんが
というふうにいただきました。ラロッカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの詳細書かれてないんですけど、
はい、
月とキャベツは山崎正義さんの主演作ですよね、
は
い、
あ、そうなんですね。だから最後山崎正義さん、
そういうことです、そういうことです。
なるほど、
はい、このワンモアタイムワンモアチャンスがブレイクしたきっかけの曲だと思うんですけど、まあ、その曲のブレイクと同時にその月とキャベツの主演もしてるっていうことで、まあ、両方からこう、まあ、いわゆる今でいうメディアミックスみたいな形で大々的に売り出されたんで、まあ、僕も見てはないんですけどタイトルは知ってて、
うん、
男前ですしね。
そうそうそうそう、
ね、
だから役者としてもいけるっていうことで、はい、うん、っていうことやったと思うんですけど、
うん、これもラロッカさんが映画にハマるきっかけになった作品っていう感じなん
で、もうそうでしょう、
ね、
うん、これ以上の衝撃は今もないかなって言ってるぐらいなんで、うん
う
ん、
ラロッカファンね、
ラロッカファンはねマストでちょっと見ないといけないですね、はい、月とキャベツをね、
はい、
まあ、あのその後ちゃんと授業に出たか不明って書いてますけど、まあ、確実に出てませんよね。
そうですね、
ね、でもいいですね
大学より映画みたいな生活になってっていうのはね、まあ、これもね大学生ならではっていう感じしますよね、うん、特に今と違ってこの当時の大学生っぽいなと思うのはやっぱり暇つぶしでやっぱ映画館をチョイスしたっていうとこやと思うんですよ、
うん、
今、ね、仮に同じように大学行ってて夜間の大学を行ってて昼間バイトしてて、うん、間時間空いたからその選択肢の中に映画館が入る若者は多分そんなにいないんちゃうかなと思うんですよ。
そうなんですよね、そこが問題なんですよね。
そうそうそう、だからそれが文化になってないっていうか文化が多様しすぎて、
うん、
あの映画が選択肢の一つになり下がってしまってるっていうところがやっぱ大きい問題やと思うんで、
うんうん、
どうしてもやっぱり映画僕ら見る側から言うたらその時間に合わせてスケジュール調整して見に行くじゃないですか、
うん、はい、
暇つぶしで見るぐらいの人が頻繁に来るようじゃないとやっぱり文化としては成熟したとはやっぱ言えないと思うんですよね、
うん、
だからこの当時はラロッカさんは明らかにその映画文化をまあ享受してたし、
うん、
それによって人生がちょっと遠回りしたって書いてますけどいやでもまあそれもいいんじゃないですか。
後悔はありませんということですか ね、
う
ん、
まあ、後悔してるとは言えないとは思いますいや、いいと思いますよ。遠回りかどうかなんてさ誰が決めんねんっていう話ですし、
うん、
ラロッカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。